ットスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、ちょうど午前1時を回ったところですが、フォトスクランブル始まります。
はい、
お疲れ様です。
はい、結構木曜日に、奈良までアジア選手、はい、自転車のアジア選手権の撮影に行ってまいりまして、はい、結構強行軍で木曜日の、はい、夕方じゃないな、もう7時ぐらいになってたのかに出発して、何時だ、1時ぐらいに着きまして、本当は奈良に、クリラジのスタッフの一人であります、ママさんという方がいて、そこでお世話になるはずだったんですけど、
はいはい、
まあ、ちょっと着くのが遅くなるからもう駐車場だけ貸してくださいっていう話をして、
うんうん、
で向かったんですけど、途中ちょうどね、そのコースになる、布目ダムっていう、ダム湖がありまして、そこで、まあ、そこを周回するようなレースだったんですけど、高速降りてからそのお宅まで行く途中にちょうどそのダム湖をかすめるような感じだったんで、はいはい、もうどうせ何時になっても一緒だと思って、
はい、
何週だ ?3 週ぐらい、まぁ、ちょっと下見をぐるぐると回って、はい、結局2時半、3時前ぐらいに、駐車場を止めさせてもらって、6時ぐらいに、クリラジの局長さんとかが到着して、そこからもう起きて、ちょっと一休みさせてもらって、会場入り。
はあ、
で、終わって、雑誌の編集長さんなんかを交えてちょっと食事をして、で、会場というか奈良を出たのが7時ぐらい。
はいはい。
で、帰ってきたのがやっぱ3時ぐらいみたいな。
はい。
で、そこからなんかもう次の日頭が痛くなっちゃって。
あらら。
なんか仕事もなかなかこう手がつかないというような感じでね。それからずるずるとまあ今日に至るわけなんですが。ちょっと大変な思いをしています。反省です。
はい、はい、お疲れ様でした。スノーはですね、先週は1週間なんかひたすら撮影惨敗だったので、
はい、
あのちょっと謎の撮影旅行とかに前半行きました。日曜日の夜中に車に乗って、うんうん、300キロほど走りまして、
お
で、また、もうその日はほぼ、夜中までなんかずっと写真撮り歩いてっていう。
夜中撮ってるんだ、やっぱり。
はい。はい。で、まあ、その後、次の日はちょっとあんまり撮らずに、ただドライブを楽しんだ感じだったんですけれども。
ほうほう
ほう、まあ、それでも、何キロくらい走ったんでしょうね。あ、1000キロくらいは走りましたね。1000キロじゃないや。2000キロはいかないんですけど、1000キロ超えは走ったんですが。
1000キロ
あ、その日っていうか、トータルで、2日間で。
トータルで、はあ、はいはい、
日曜の夜中に出て、夜中に出て、月曜に一泊して、火曜日に帰ってきたんですけど、うん、火曜の夜中に帰ってきたんです、
うん、
で、その後木曜日から出張で四国の愛媛に行きまして、
お
出張だというのに風力発電所を取りに行って、こう、日本中が低気圧で大荒れだった時だったので、
あ、はいはいはい。
はい。やはり半助さんと同じように、ひどい目に遭って帰ってきたって。
はい。
まあ、仕事の撮影は幸いちゃんと、天気回復したんですけど。
おぉ。へ
ぇ、うん。そっちは良かったんです。まあ、そっちがメインだからそっちが良くないと困るんですけど。
はいはいはい。
せっかく、ちょっと期待していった風力発電所の方が霧の中に支柱がニューって立ってる写真とかそんなのばっかり撮ってきました。
なるほど。じゃあ作品作りの方は外れだったっていう感じです
か。まあ、まあ、なんとかなんとなくものにしましてきましたけどね、それでもね。
なるほど。はい、結構あれですね、飛び回ってますね。
そう、先週はなんか家に1日っていうか、
うん、
1日、丸1日はいなかった感じですね。なんかそれの反動で今日はなんか画像処理とかしなきゃいけないのがいっぱいあるのに、
うん、
パソコンの前になんか5時間も6時間もただ黙って座っているっていう、ぽけた状態になってました。
ああ、なるほどね。いや、なんかそんなになりますよね。
なりますね。
スケジュールをやっちゃうと。
なんかやらなきゃいけないんだけど、なんかどうでもいいのにこう、いろんな情報、一週間分の情報って言ってもくだらないね。はいはい、なんかどうでもいいなニュースを見ては、へえーとか思ったりしてるっていう。
はいはいはい、
そんな半日を過ごして今一生懸命画像処理やってるところ。
なるほど、ね。
はい。
はい。ということで、今回はですね、誰でもフォトグラファーの方で、トホホグッズを、
はい、
まあ、後ほどお話ししたいと思うんですが、誰でもアーティストの方では、花、まあ、春ということで、はい、まあ、漠然と春とすると膨大なあれになってしまうので、まあ、今回は花についてお話をしていきたいなと。はいということです、はい、相談コーナーの方は、まあ、ちょっとアジア選手権に行ってきたということで、その時の様子を含め、相談も交えながらというような形で、はい、行きたいと思います。ということで、はい、誰でもフォトグラファーの方に行きたいと思います。
はい、
はい、ということで、誰でもフォトグラファーですが、トホホグッズ、カメラの、
ね、
なんか周辺機器というほどではないですけど、うん、まあ、ちょっとした、便利グッズ的なもので良さそうだと思って買ってみたらトホホだったというようなものが、はい、いくつかあるかと思う。
そうですね。
そのはい、まあ、二人で買って失敗だったものを紹介して、はい、これやった方がいいですよみたいな話か、まあ、物は試しに買ってみてくださいみたいなものか、
そうですね。
していければと思うんですが、
はい。
なんかあります？パッとすぐ、まず思いつくものって。
パッとすぐまあ、あの、PL フィルターの話以前もしたと思うんですけど、
はいはいはいはい、
どうしてもあの高い PL フィルターに手が出なくてっていうか、買えばよかったのに、
うんうん
うん、厚い PL フィルターね、あの枠が。
はいはいはい。
を買ってしまったがためにですね、超広角レンズがで使うと周辺部が蹴られるっていう。そういう目に遭いまして、結局、買い直したという、
はいはいはい、
経緯があるんですけど、うん、じゃあ、まあ、結局薄いやつを買ったんですけどね、
はい、
でその厚いやつどうしたかというと、じゃあ望遠レンズに使えばいいやということで、
うん、ほうほうほう、
望遠レンズにつけました。
ああ、なるほどね。
そしたら快適でした。
へえ、そこそこ。
うん、結局、ほら、フィルターを付け替えなくていいので、
うんうん、
今やれば、
うんうんうん、
望遠と、まあ、広角系のレンズとに、両方付けちゃえばそれでいいので、
うん、あ、なるほどね、
風景写真とかの時は便利ですね。
おお、じゃあ、途方じゃないじゃん。
うん、まあでもね、でも圧倒的に広角レンズで、PL 使うことが多いので、
そっかそっか。
最初は、ズームの最端の方ですね。一番ワイドが、こう、 使わずに、みたいな。
なるほど、ね。
使って撮っちゃっても、フォトショップとかで切り抜いて、とか、
うん。あ、じゃあもう。
そういうくだらない使い方してたんですけど。
そういう意味では途方もないわけですね。
そうなん
です
ね。
ああ、はいはい。もう PL フィルターは僕もやっちゃいまして、まだ、キャノンになる前、オリンパスの、はいはい、E20 を使ってた頃に、PL フィルターってどんなもんだろうっていうので買ったんですけど、やっぱり、店頭で見て安い方を買っちゃって、
はい。
まあそもそも僕の場合は、種類が違うというか、サーキュラー PL でしたっけ、
はい、
っていうのがあるのは、店頭で見たんですけど、はいはい、このサーキュラーっていうものの意味が分かっていなくて、はい、安い方でいいやって安い方を買ってしまったら全然その PL フィルターの効果っていうものがほとんど分からないような状況で、こんなもんなのかなと思って調べているうちに、まあデジタルだったらサーキュラーじゃないとみたいなのを見まして、で、まあ、すぐには、ま、買い替えられなかった、買い足せなかったんで、うん、まあ、しばらく経ってからまた、サーキュラーの方を買いまして、試したところ明らかに、あ、こんなに違うんだ、みたいな感じがあって。で、もう結局僕の場合は、もうそれは単純に、お蔵入りになったという。
そうですね。
まあ、ちょっと、方法とは違うんですが、やってしまった話という感じなんですけど、ね、
僕も、サーキュラーって延々変更って意味なんですけど、
はい、
普通の変更フィルターも昔買いましたね。で、うん。で、フィルムカメラの時の話なんですけど、
うん
うんうん、かなり昔のやつは別にサーキュラーじゃなくてもいいんですけど、
はいはい、
サブ、ハーフミラー、ミラーに、一眼レフカメラのミラーにハーフミラーっていうのが使われてて、
はい、
そこから、そこの、なんていうんですかね、透過してくる光とかを測る、うん、AE がついている機構のものに関しては、
はい、
もう、普通のフィルター、その、点変更じゃないフィルターを使っちゃうと、
うん、
露出が大幅に狂ってくるっていう、そういう、なんていうんでしょう、弊害もあるんですよ。
はいはいはい。
なので、まあ、今、未だに点変更じゃないフィルターがあるんだろうかっていう気もするんですけどね、今ね。
はいはいはい、
まあ、もし、うんと安いのが見つけてしまったら、それは、円変更ないかもしれないので気をつけた方がいい。
じゃあもう、その、ただの PL フィルターってもう使い物に、今の、
カメラとか。そうですね。今のカメラとかではあまり使えなくなっちゃうと思うから、うん。だから、まあむしろそれが売ってるっていう方が、ある意味、希少品になっちゃうのかもしれない。
でも使えなきゃ意味ないから。
まあそうですね。まあそういうの、そういう露出機構とかね、そういうの関係ない、
うんうんうん、
デジタルじゃないとか、もう本当に昔のカメラで使うっていうんだったら、
はいはい、
普通の変更フィルターでも、まあ問題はないんでしょうけどね。
うん。うん、まあ、じゃあ、買うときはもうサーキュラーのやつを買うようにしてくださいっていうこと、
まあ、そうですね。そうですね。あと、ですね、レインカバーを一回買ったことがあるんですけど。
え、何カバー？
レインカバーというか、レインコートというか。
はいはいはいはい。
カメラレインコートってやつですね。うんうん、まあ、それはね、一応なんかキャノン用って書いてあったんですけど、
はいはい、
全然形が合ってなくて、
うんうんうん、
特にファインダーのところに、こう、穴が開いててそれをはめ込むんですけど、
はいはい、
どうにもそこにはめ込むと、なんて言うんでしょう、ちゃんとカバーできないっていうか、
お
ー
お
ー
お
ーうん、それで、それは一回も使わずに、うん、もうなんかゴミとなりました。
いや、それはまさしく途方法ですね。
途方法でしたね。
キャノン用ってなってて、そんなの
なんてだ、なってて。たんですよね、どうもよくわからないんですけど、これはどのキャノンなんだっていう感じだったんですけど、うん、
おー、そこそこ。まあ、レインカバーは僕も、買って使ったんですけど、まあ、今回のアジア戦でも雨だったんで、そう、一枚買ってはあったんですけど、ちょっと、ね、はい、行方不明になってまして、
あら。
で、まあ、雨だっていうのが分かっていたんで、急遽、奈良へ向かう前に、一つ追加で買いまして、で、現地に着いたら車のトランクの中に放り込んだままだったんで、結局2枚あったんで、まあ、ボディ2台持ってってるんで、両方につけて使ったんですけど、僕のはあの、レンズに、あの、ゴムの穴が開いてる部分を通して、まあ、上に被せるだけみたいな感じのやつを持っていたんですが、結局、下はもう全然開いてるんですよね。で、2台あるから、首からもう一台ぶら下げて、取ってない方は、まんまこう、下から入っちゃうっていう。
あ、濡れちゃう
んですね。そうなんですよね。
いやいや。
で、まあ、なるべく、こう、かなり余裕があるサイズ、まあ、それでも S サイズなんですけど、まあ、余裕のあるサイズだったんで、こう、うまくカメラをくるむようにしてはいるんですけど、撮ってるうちに、それが風とかでめくれちゃうんですよね。
で、
よく見ると、雨の粒がポツポツとカメラについてるみたいな状況がなったんですが、まあ、あれは東方向というか、まあ、仕方がないのかなっていうか、
うん、
なんかカメラにぴったりするカバーつけてる
人
いたんで、ああいうのがいいなと思うんですけど、普通の旅行店では見ないですよね。
いや、意外とそういうのって、なんか、その改造したりして自分で作ってる人
も
いますからね。
はいはいはいはい、
うん。もしかしたらそういうのもあるのかもしれないし。まあ、例えばニコンとかキャノンとかでも、その、報道関係者向けに特別なものがある、あったり。
え、そうなんだ。
するかもしれないですけどね。ここら辺はよくわからないんですが、
そのプロサービスの情報でそんなの載って、あれが、カタログがあるとかないんですか？
あんまり見たことないです。最近あんまりそういうグッズは出てこないので、
あ、
まあ、キャノン、
なんかそんな、あったらいいなぁ、ありました。
まあ、結構自分で工夫してる場合が、
あ、そうですね。なんかね、半々ぐらいだったかな。そういう、いかにも製品を使ってるっていう人と、もう、本当にテープでビニールをくるんでるみたいな感じの方、半々ぐらいな感じですよね。
なんか、これ、僕が添削講座をやってる NHK の、そういうデジカメ教室の、付録みたいなところに書いてあったんですけど、ホテルでとかで、シャワーキャップとかあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれをいつももらって帰ってくる、来て、カバンに1個入れておくと、いいですよって書いてありましたね。
うん、
いざという時にパッとかぶせておけば、とりあえずずぶ濡れにはならず。
なるほどね。
ああ、なるほど、いいなと思って。今回の旅でシャワーキャップが手に入るかなと思ったんですけど。
はいはいはい。
僕が泊まったホテルにはシャワーキャップなかったんです。
そうだった。そうですね。なんか緊急時にはいいかもしれないですね。
うん。まあ、かさばらないですね。
まあ、うちで、東北本部って言えば、あれですね。簡易スタジオ。
ああ、例の
そうそう、フォトキューブっていう、
はい。
まあ、商品なんですけど、まあ、それ自体は悪くないと思うんですけど、僕が買ったのはね、サイズを一番大きい90センチ角のやつを買ってしまって、
はい。
なんか、でかすぎるんですよね。こう、あぐらかいて中に入れちゃうみたいな人が。
人が。
そんなサイズだったんで、ちょっとなんか、あんまり意味がなかったかなっていうので、ほとんど畳んでそのまんまずっとぶら下げた状態。
これはちょっともったいない。
なんか、
感じですね。
うまく使い道を考えるんですけど、
うん、
今はちょっと思ってる。
あ
とね、あの、徒歩、うん、まあ、ちょっと、徒歩グッズじゃない話が続いちゃったんで、あの、
はい、
本当の徒歩グッズはね、あの、ケーブル。
ケーブル？
うん。あの、うん、ストロボの、
はいはい。
離して、
あ、延長コード。
そうそうそうそう。
ええ
ー。あれをね、買ったんですけど、
はい。
ね、オスメスが、一緒のやつを間違えて買ってしまって、
あ
カメラにはつくけど、ストロボにつかないとか、ストロボの方はそれがカメラにつかないみたいな感じだったので、でそれはまあまあ、あの、私のドジなだけなあれなんですけど、
はい、
で、それを、もう一個ね、うん、50センチぐらいの短いケーブルで、
はい、
オスメスが逆になるやつを買ったんですよ。
変換するやつ。
うん、はい、そうそうそう。で、それがね、緩いんですよ。
ありますね、それ。
これが巻いちゃってね、まあ、本格的にもまだ使ってないんであれなんですけど、ちょっと試しに離してつけてみたいなと思って、
はい。
で、遊びで何回かやったんですけど、撮ってる最中にポロンって取れちゃうんですよね。
あ、そうですね。
これ、
それはやっぱり、
安物カードこんななの？
いや、多分その程度のものなんだと思うんですけど、うん、安物とか、関係なしに、うん。まあ、よく、その現場で噛みついて、なんかかしめたりしてる人見ますけどね。あとは、うん、押しつぶしちゃったりとか。でも下手にやると壊れちゃうので。
そうですよね。
あ、もう一番安全策は、テープみたいなもので。
うんうんうん。あ、やっぱそんなもんなんだ。
そうですね。撮影現場とかでは大体そうしちゃいますね。
あ、
うん、どうしても延長をかませなきゃいけないときは。
あ、うん、僕も今テープで止めて、とりあえず。
うん。
あ、でも、じゃあ、こんなもんだっていう感じなんですね。
僕も、ああいう、こう、アクセサリーで、うん、ストロボの、そういう延長コードは、何種類か使ったことありますけど、やっぱりそんなもんです。
あ、そうなんだ。
どれも使いにくいっていう。
あ、そうなんだ。
そう、その延長コードでね、うんうん、だいぶ昔の話なんですけど、うん、なるべく長くしたいと思って、長いやつ買ったんですよ。
はいはいはい。
そしたら、電気抵抗が大きくなるんですよね、やっぱり長いと。
はいはいはい、はい。
それで必要な電圧が、出ないらしくて、
うん、
発光しない。撮影できなかった。発光しないっていう。
へぇ
ー。こそまさに徒歩の、最たる。
あ、そうなんだ、じゃあ。
うん。
やたらに長くしない方がいいんですね。必要な分ぐらいの長さのものを買っといた方がいい。
そうですね。うんうんうん。そうですね。多分、何ボルト必要とか、何ミリアンペア必要、うんうんうん、必ず決まってますので。
うんうん。
うん。あんまり極端に長くしちゃうと、もう全然ダメだったりするんですよ。
へぇー。あ、そうなんだ。
うん。
これ買ったの何メートル ?3 メートル。
あ、3メートルぐらいなら OK ですね。なんか5メートル近いっていうか、なんか繋げて使ったのかな。
うん、はいはいはいはい。
どうしてもむやみに長くしたくて。
いや、なんか、買うとき選ぶときに、まあ、大は小を兼ねるじゃないですけど、ちょっと長めに、と思って、長い方買っちゃったんですけどね。まあ、でも3メーター、5メーターぐらいだったらまだ、大丈夫と。
5メーターは怪しいような気がします。
あ、そうなんだ、5メーター怪しいんだ。
怪しいような気がしますね。ストロボによるんですけどね、カメラと。
なるほどね。他にはなんかあります？これ、徒歩法だったな、っていう。
ああ、ね、まあちょっと専門的になるんですけど、まあ、ハンスケさんもこの間買ったって言ってましたけど、
はい、
バック仕様。
おお、はいはいはいはい。
垂らすためのやつが。
スタンド。
ライトスタンド。はい、はい。スタンドがあるんですけど。
はい。
なんかね、安かったんで、割と僕が買ったやつは安くて。
うんうんうん。
あ、これは安いし便利だと思ったんですが。
はい。
やっぱり安いだけに作りが華奢で。
うんうんうん。
こう、一番、なんていうんですか、肝心な、こう先端の部分で、
うん、
シャフトを通すところが折れましたね。
あ、折れたんだ。
折れましたね。で、まあ、しょうがないから、そう、応急処理的なものを金具を別にくっつけて、
使
ってはいるんですけれども、でも最近気がついたんですけど、折れただけじゃなくて、シャフト全体が歪んでいるのに気がつきました
よ。お
やっぱり、あ、安いのはダメだ、と。
ああ、そうなんだ。じゃあ、折れるも、あれですね。折れるか、折るかしますね、きっと。
そうですね。車に積んだりするときにガーンってバーンってやったり、あと上に重いものを乗せてしまったりすると。あの手の、スタンド関係のものは、
うん、
安いものはすごい華奢なので、丈夫なものはなんか妙に丈夫だったりするんですけどね。安くてなんか華奢なやつは、ちょっと辛いものが。
おー。
うん。
そっか。
うん。やっぱりいいものを買うべきだと。だいたい僕失敗してるのはその安いものがいいので入手しないな。
はい。そうですね。そうです。
うん。
もう飛びつきました、ね。
気をつけたい。はい。
いや、それとね、最初にね、そのバック紙をね、買った時に。その時もやっぱ自転車関係の方の写真を撮らせてもらえるということで、人の背景にしたかったんですよ。
はいはい。
で、サイズをいろいろ考えた結果、ハーフだから、
うん、
ハ
ーフだから 1.3 メーターぐらい
でしたっけ。
うん、まあ、だいたいそんなもんですね。1.2 か 1.3。
1.2、1.3 でしたっけ、うん、で、買ったらね、ね、幅も足んなく、まあ、人一人まっすぐ立って取る分ぐらいだったら、まあ、なんとかいけたんですけど、
うん、
まあ、ちょっと引くと、もう、周りが入っちゃったりとか。
ああ、そう
なんだ、ね。で、なおかつね、ロールの長さ自体、幅じゃなくて、長さ自体の、あれ少ないんですよね。巻きのあれが違ったのかな、
うん、そう、巻きは長いのと短いのあるんですよ。
あるんですかね。
うん、あります。あります、
まあ、多分、
短い方。
安い方で買って、短くて。で、要はその、スタンドにセットをして、ズルズルズルって出すじゃないですか。うん、
はいはいはい。
で、やっぱり、特にその、最初に撮らせてもらったら背高い方だったんで、
ああ、はい、
はい。一番、スタンドを高い位置にセットして、はい、で、ズルズルっと撮ったら、下につく前に上がなくなってしまって、ボロリンって。
それはちょっと。
非常に格好悪い思いをしました。
そうですか。まあ、そうですね。幅と巻きはよく確かめたいとって言っても、でもあれはね、
はい、
やっぱり経験者じゃないとどのぐらいのメーターが必要でとか、わかんないです。結局、かなりの幅と長さが必要なので。
ね、あれは、多分、やらないとわかんないですよね。
そうですね。
そんだけ余分なものが必要だっていうのがね。
そうなんですよ。
まあ、ちょっと余裕があるぐらいだろうと思っていると全然足らないですね。
うん、確かにそうですね。
あれはちょっとその撮らせてもらう人の前でえらいかっこ悪い思いをしたという意味でかなり途方だったんですけど。
なるほど。うん、あと、そう思い出した、僕はなんか全然使えないフィルムを一回買っちゃったことがありました。まあ、この間ポラロイドがなくなったって話を。うん、
はいはいはい。
だいぶ昔ですけど、
うん、
ポラロイドの35ミリフィルムで、
うん、
リバーサルフィルムになるやつがあるんですよ。
どういうこと？
撮影して現像すると。
ほー。そんなの
その場でリバーサルフィルムになりますっていうのがあるんですけど、それは、フィルムだけ買っても使えないんですよ。 専用の現像セットが必要なんですけど、
はい、
現像機、
はい、
それは結構高いんですね。まあもうほとんどお仕事で使うっていうレベルの、
はいはいはい、
あれなので、それを買っちゃって、あ、ダメだ、撮っても現像できないじゃんっていう。専用のプロセッサーがないとダメですってか、後で買ってしまった説明書を読んでありゃ。フィルムだって1本2000円ぐらいしたと思うんですけど。
あ、
全く、うん、なんか、本当に勢いで買った自分がバカだったっていう感じです。
結構、スノーさんにいろいろ聞きながら書けたりするから、あんまり人は失敗してない。
あ、そうですか。まあ、それはいいことなんでしょうけど、僕はなんか結構、説明書とかそういうカタログとか、読んでるようで読んでないっていう時があって、ね、
はいはいはい、
思ったの違うっていうか、ええー、っていう
はいはい、はい、
もの、まあ、若いものも、が結構ありますね。
細かいところで言えば、CF のカードケースを買って、
あ、はいはい。
4枚入る、パカッて開いて、コンパクトみたいな形で、パカッて開いて、両方に4枚入ると思っていたら、片方は、ノートパソコンやらに挿す、PC カードのアダプターのサイズで、
はい、
2枚しか入らない。
ありますね、たまに。
かさばるのに2枚しかメディアは入らないという。これはちょっと途方法だったかもしれない。
メディアを入れるケースが最近 CF 入れるやつが少なくなったような気がするんですけどね。
はいはいはい。みんな SD カードとか。
そうなっちゃって。もうちょっとなんか CF カードケースを、あるうちに買っといた方がいいのかなとか。これも僕なんかすごい安っちいのばっかり買っているので、なんか仕事の時に出すの恥ずかしいんですよ。そんななんか安っぽいの買ってるのって感じ。
カード入れるケースとか
ってこ
と？
うん、カード入れるケース。
でも、スノーさんもこのコンパクトみたいなやつ持ってたでしょ？
あ、そうそう。一個だけで、
ね。あれがね、かっこいいなと思って、それに似たら探したぐらいです。
あれ安いんですよ。
あ、そうなんだ。
あれは割と安いんですよ。
へ
ぇー。もっとね、でもあれは割と安いんだけど、4個しか入らないんで、7、8、まあ少なくとも、6枚は入るやつが欲しいなと思って。
はいはいはい。
んですけど、なかなかそういうのっていいのがなくてね。まあ結局、なんか、一番安い健康かどっかで、健康だったかな、3話サプライだったかな、ちょっとわかんないんですけど。
はいはいはい、
すごい、
そこら辺はあれですね。安物前の。
安物、そう。王道っていうかな。なんか、マジックテープでベリッとかいう感じの、
はいはいはい、
そのマジックテープの面積も少ないので、しばらく使っているとこう簡単にペリって剥がれちゃうんで、逆に怖くて持って歩けないっていう。
なるほどね。それは何？ 6 枚とか8枚とか入るんですか？
6 枚は入りますね。あと、SD カードかな？の、が2枚。でも、使いことは使いいいんですよ。1、2、3、4、5、5、6、6枚が CF カードが入って、あと SD とか、なんて、細長い方ですね。まあ、メモリースティック系が4枚入る。で、なんだっけ。ちょっと網のポケットがついてるんで、そこにアダプターも入るっていうので、いいなと思ったんですけど、ちょっと見た目が安っぽいのと実際にこのバリっていう。
はいはいはいはい。
これが面積が小さいので、ちょっと怖いぞっていう。なんか使ってる最中に、 剥がれてしまいそう。
そうですね。メディアのケースが欲しいんですけどね。CF カードのね、結局僕買ったの、全部、2枚しか入らないんですよ。
え、そうなんだ。
2枚ずつしか入らない。
え、それこそ、今の時代では最も途方なもの。
そうなんです。
撮影グッズとしては一番途方な状態です。
だから、ね、CF カードを入れるケースを、
はい、
2つ、
うん、
と、SD カードを入れるケースが1つ。
はい。
どっか行くたびに、そのメディアのケースを3つ持って出るような。
うわぁ、めんどくさぁ。
そうですか。
なるほど。うん。
どっかで1つにまとめなきゃと思っているんですけど。
はい。あと、まぁ、ちょっと、そう。全然使わないものといえば、非常にちっちゃな高さ30センチぐらいの三脚があるんですけど、
おー、
はい、これは30センチじゃない、20センチぐらいかな、ミニポットっていう、
はいはいは
い、
は
い、いや、フリックだ、プロミニっていうやつなんですけど、ね、
おうおうお
う、これは使うかなと思って買ったんですけど、やっぱり使わないですね、残念ながら。
そうなん
だ。うん。何に使ったらいいんだろうって、ちょっと悩んでしまう、白物。
うん。でも、ちっちゃいのって怖くないですか？倒れちゃったりとか。
ああ、まあ、うん、そうですね。あまり重いものは絶対使えないなって感じで。コンパクトカメラ用なんだろうなっていう気はするんですけど。うん、何に使ったらいいんだろうな。まあ、本当は地面に落ちてるようなものを撮ったり。植物を取るとか、そんな感じなら使えるのかもしれない。
地面に落ちてるもの。
うん。まあ、ちょっと、持ち歩く機会もないので、
うんうんうん、
なんかほぼ新品に近い状態
で。置いてあるんだ。
はい。持ち歩けば何かに使うのかな。でもちょっと困っちゃうなって感じです。なぜ買った
途方法です。
途方法です。うん。あと値段で途方法っていうのがありまして、ついこの間の話なんですけど。
おうおう、
メモリー、なんて言うんだ、スティック、うんうん、っていうか、USB メモリーだ。
はいはいはい。
が、某、ケーズ電機っていうところで、フラット、行ったら、
うん、
なんて言うんでしょう。広告の品とか、1GB1600 円って出てたんですね。広告の品っていうぐらいだから、1GB1600 円は安いのかなとか思って、うんうん、何気なく買ったんですけれども、
はいはい、
で、次、その足で、近所のカメラの北村っていうところに行って、写真を出し、受け取りに、
はいはいはい、
うん、何気なくカウンターを見たら、うん、僕はさっき買ってきた全く同じものが800円で売ってたんです。
それは途方法ですよね。
本当に800円ってなんだよとか全く同じものだったんで、もうすごく落胆して帰ってきました。
それはかっこいいですね。
順番が逆だったらよかったのに。この差は何なんでしょうね、しかしね。
なんでしょうね。
信じられなく
て。大処分の考え方が。
なんでしょうかね。うん、そう、広告の品に騙されてはいけないっていう。今更って感じですけどね。本当に。
おー、なるほどね。そう、結構意外に特価とかなんかバーンってやってて、実はそんなに安くないよって結構ありますよね。
あるんでしょうね。うん。
それは結構ネットとか見てるとありますね。
ああ、うん。やっぱり市場調査をしてから、衝動買いをしてはいけませんってやつ
ですね。でもね、ずいぶん経つんですけど、秋葉原に久しぶりに行きまして、
はい。
で、よく DVD のメディアとかの安物、まあ、何回か前に話題に出て、ちょっと安物を買うのは怖くなっているんですけど、一時期はまあ焼けるからいいやって安いのを結構大量に買い込んでた時期があったんですけど、
はい。
まあ、そんなので、まあ、メディアの安いのが出てればって見たら、ね、SD カード、あ、2ギガだから SDHC になるのか。
はぁ、
あ。がね、1200円。
うわ。2ギガで1200円ですか。ひょえ。すごいですね。だったと思う。
いや、2ギガでこれだったらいいかと思って買っちゃったんですけど。で、ちょっと買ってね、しばらく、場所移動とかがあったんで、あれだったんですけど、買って、しばらくしてからちょっと心配になって、いや、本当に使えるんだろうか、とか思って、はい、慌ててちょっとカメラに挿して使ってみたんですけど、特に問題なく使えるんですよ。一応、東芝のやつだったんで、まあ、国内メーカーのもんだし大丈夫だろうと思って買ったんですけど、まあでも、まあまあ、正解だと。
まあ、結局まあ、あれなんですよ、在庫処分ってことなんでしょうかね。
いや、でもね、もうメディア、
自体
安くなってますね。SDCC とか SD カードとか。うんうん、そう、で、うちの、かみさんの携帯が、いつだ、去年、今年か。新しく買い替えて、
はい。
で、今、携帯ってメディアっても、前はついてましたよね、から、少ない容量のが。
うん、まあ、僕、前はムーバーだったんですけど、その時はついてた気がします。
そうですよね。で、僕が買ったのももうすでについてなかったんですけど、やっぱり、かみさんが買い替えたのもついてなくて、で、その秋葉行った時に、見たら、マイクロ SD の、
はい。
1ギガだから、2ギガだと思うんですけど、1000円とかですよ。
うん。すごいな。なんかそれをカメラ用に使いたいですね、こう。アダプターとかつけて。
ありますよ、アダプター。
あるでしょ。うん、ただ、まあ、遅くなったりするっていう話も。うん、
みたいですね。だから、でも、そういう携帯使ってたら、まあ、緊急用にはいいかなと思って。
ですね。
なんかマイクロ SD とか、ミニ SD の方が安いんですよ。普通の SD とか。SDHC より。
不思議だ。
でも速度が遅いのかなとか思って見てたんですけどね。まあちょっと最後、トホホじゃないあれだったんですが。
はい。
まあ、また何かトホホなものを買ってしまう。
はい、
ご紹介したいと思います。はい、ということで、誰でもアーキスの方に行きたいと思います。
ギャラリーが集まるアートの街銀座、6丁目に昭和の雰囲気を漂わせたギャラリービルがある。ギャルリドゥミソメイユは落ち着いた空間、使いやすい広さ、利用しやすい価格が特徴。あなたのアートをここ銀座から発信しませんか？お電話は03-3574-7218。 ホームページへはフォトスクランブルトップページにあるバナーをクリックしてお越しください。
はい、誰でもアーティストの方をでは、花
はい
ですが、最近、はい、まあ、ちょっとアジア線前後乗れてないんですが、その前少し自転車乗り始めてまして、走ってるとね、やっぱ花よく見かけるんですよね。
ああ、う
ん、でまあたまに撮ったりとかしているんですけど、
はい、
花の 撮り方とか、花にまつわる写真集みたいな。
はい。
そんなお話をしていければと思うんですが。
はい。
花結構難しくないですか？
うん。まあそうなんですけど。あの、難しい。花に終わって始まって花に終わるって言ってもいいくらいかもしれない。
なんか、
あの、
簡単そうで、実は結構難しいのかなと思って。
うん、そうですね。うん、そうそう。あの、花といえばこの人っていう写真家では、うんうん、まあ、あの、秋山翔太郎っていう人がいるんですけど、知ってます、
はい、いや、知らないですね。
知らない。
はい。
はい、そうなんですか。はい。
花で有名なんですか。
いや、まあ、ちょっと時代的にもう古い。古いって言ったらなんですけど、うん、あの、亡くなったのは数年前なんですが、
はい、
日本の、こう、近代写真を引っ張ってきた大写真家の方で、
はい、うん、
本業は女優さんとか撮ってる人なんです。うん、まあ、報道とかもやったりしたんですけど、うん、どちらかというと、こう、ああいうのは、なんて言うんでしょう。映画界とか、テレビ界とか、うんうんうん、まあ、芸能系の走りの人なんですが、はい、
うん、
で、まあ、その人が、女優を撮るのはつまらんって言ったらあれなんですけど、女優を撮るよりは女優を撮っているスタジオで、花撮ってる方がいいわ、みたいな感じで、特に後年は非常に花の写真をいっぱい山ほど撮って、まあ、いろいろ、賛否両論あったんですけどね。
うん、うん。
うん。そんな、花なんて撮ってどうすんだみたいな話とか。
うん、うん。
うん。あと、アマチュアの人なんかは、すごく、秋山先生の花は素晴らしいと言って、目標にしたりとか、
うん、うん。
なんですが、
うん、
まあ、結局その人も、花を撮るという行為そのものが非常に自分にとって大切なものみたいな、
うん、
言い方を。してましたし。で、日本、まあ、外国でもそうなのかもしれないけど、日本のアマチュアの、うん、のある、まあ、花っていうのは主流に近い。
多いですね。
ありますよね。うん。まあ、そういう、秋山先生の、そういう影響もあるのかもしれないんですけど。
うんうんうん、
日本人花好きらしくて、
うんうんうん、
花の写真はいっぱいありますが、
そうですね。確かに、なんかグループ展みたいなのとか、こうどっかの公民館とかそういうところで、
はい、
やってる写真展を見ると花って、
うん、
大体ありますよね。
そうですね。あと、うん、撮影会とかでも必ずまあ、埼玉だと、勝負とか有名なところがあるん
ですけど、はいはいはい。
あと、あれですね、ヒガンバナというか、マンジュシャゲって、
うん、
あれ、巾着だって日高にあるんですけど、
うんうんうん、
そこはまあ、観光客と写真を撮りに来る人で、もう、シーズンは大変なことになる
し、へー、おーお
ー、まあ、桜にしても、必ずカメラ雑誌とかでも、
うん、
桜特集がありますし、
うんうんうん、
確か、うん、まあそれだけ一般的なモチーフであって誰でも通りながら、
うん、
こう、まあ秋が来ないって言いますか、
うんうん
うん、
うん、
そういう、まあそれにはまあ確かに半助さんのように難しさがあるのかもしれない、
うん、なんかね、こう。もっと、あ、いいなと思って撮るんだけど、こう、ありきたりというか、
はいはいはい、
単純な、まあ、ただ花が写ってるみたいな写真になっちゃうんで。
そうなんですね。あれはね、特にカラーで撮る場合は、
うんうん、
まあ、色と形は写るんですけれども、
うんうん、
その他のものはやっぱり映ってこないんですよね。例えば気温とか、
はいはいはい、
湿気とか、
うんうんうん、
あと、まあ、音とか、まあ、人間が五感で感じてるもののうち視覚しか映ってこないので、うんうんう
ん、はい、
結局自然を見てるときって割とそういう五感も、
うんうん、
こう、プロに動員しているから、
うんうんうん、
その中から視覚だけを取り出して、 見るとかなり難しい被写体になるんですよね。
なるほどね。
そこら辺を感じさせるように撮れる人っていうかね、撮る、うんうん、撮った写真がやっぱりこう臨場感があって、
うんうんうん、
いいんでしょうねって感じですけど。
なるほどね。僕の場合は自転車に乗ってて、川沿いのサイクリングロードを走ってる時にふと見ると、ね、やっぱりその風に揺れてるこう花があったりとかすると、はいはい、ああと思って止めるんですけど、はい、やっぱり写真に撮っちゃうとね、その揺れはわからないですし。
そうですね。うんそうなんですよ、うん、
のどかな雰囲気みたいな感じが出なくて、
う
んうん、なんかもう一つだなっていう感じになっちゃうんですけど、
うんうん、まあ、あれはね、なんかだからいろいろテクニックはあるんですね。ソフトフォーカスにするとかね、あ、
はいはいはい、
あと、まあ、例えば、わざと露出オーバー気味に、うん、背景を明るいところにしてわざと露出オーバー気味にすることで、
うんうんうん、
なんか透過してくるような光、花とかね、こう光を透過した気にしてきたような感じにするとかね。まあそういうテクニックを、まあ、使わないとその臨場感がやっぱり出ないので、
うんうんうん、
こう非常にまともに巡光でこうガッチリ、
はいはいはい、
ピントを合わせて被写界深度を絞って、うんうん、バチって撮っちゃうと、
うん、
特に自然のものは背景にいろいろ変なもの映ってきたりして、
うんうんうん、
かなり難しいですよね。
うん、
アスファルトの道とか映ってたりしちゃうんですよ。
そうそうそう。僕が何回か撮ったのは、結局、こう、走ってる目線で、こう、見つけた時の目線っていうのは、花があって、その、背景がもう草で緑一面のとこにポッと花があったりとかする、でふと止まるんですけど、実際撮ってみるとその葉と葉の間の下からこう土が見えていたり枯れた葉があったり、
うん、
そんなんでなんかこうあなんかパッとしないなっていうね、
うん、
で引いて撮っちゃうと花がよくわかんなくなっちゃうしみたいな、こんな感じでなかなか難しいですよ。
そうなんですね。そう。で、実はこの間、ちょっと話題になった、
うん、
大事にした、ロバート・メイプル・ソープも、
はいはいはい、
うん、花の写真いっぱい撮ってるんですけど、
うんうん、
なんていう、あれなんですね、生け花なんですよ。
はいはいはい、
一緒の、
うん
うん。なので、その自然じゃないんで、スタジオで置いて撮っているから、
うんうん、
花は花なんだけど、まあ、オブジェとしての花なんですね。で、さっき言いました、秋山翔太郎さんも、うん、女優を撮ったスタジオで、じゃあ今日はこの花っつって花を持ってきて撮るっていう、そういうスタイルで、外で、マネージャー、フォトに近
い
感じで撮るのとは違うまた花なんですよね。まあだから一概に花って言ってもそういう風にね、
うんうん、まあ自然のものとスタジオに用意して。セットされ
ではまたちょっと違う感じですね、
うんうん、いやその、まあ、セットしたっていうのだとまた変わってくるんでしょうけどこうさっき言った透過させたりとか、
うん、
そういったのでなんかもう一つぐらいこんな風にするといいよみたいなないですか。
そうですね。花の取り方。
あ、これは注意した方がいいよとかいうのは。
まあまあ、すごい月並みになっちゃうんですけれども、うん、結局、どんなイメージで、まあ、毎回同じこと言ってますけども、花を花として きっちり撮る写真と、
はいはいはい、
かなりもう、こう、自分の好きなアングルとかで、
うんうんうん、
で自分のイメージを花に投影するっていう撮り方と二通りあると思うんですけど、
うんうんうん、
そのどっちをやりたいかっていうのをやっぱり考えたわけですね。
なるほどね。
撮ってみたらいいんじゃないかと思うんですけどね。たまに両方をやりたいっていう感じの写真になるっていうか、まあ結構みんなそういう人多いと思うんですけど、僕は添削でやってるのは結構多くて、なんか散々悩んだ末に中途半端なアングルで撮ってるのかなと。
ああ、なるほどね。
で、初心者の人になればなるほど、うん、どこまで入れたらいいでしょうかっていう話が必ず出てくるんですけど、
ああ、はいはいはい、はい、
根元まで入れるべきか、
うんうんうん、
葉っぱはどうしたらいいかとか、
うんうんうんうん、
花を真ん中にドンって置いちゃいけないですかとか、いろいろそういう、
はい、なんかいいとこで切れちゃいましたが。
あ、そう、どうしたんでしょう。
まあ真ん中に置いちゃいけないとか、そういう初心者の方の質問があるというところだったんですが。
はい、はい、はい。うん、そうですね。結局まあ、こう取らなきゃいけないっていうのは特にないので。
うん、まあそうですね。
うん、ただね、あんまり欲張らない方がいいですね。
あ、
自分の一番綺麗なところ、まあいろいろ花があったらその中で一番綺麗なところを見つけて、
うんうんうん、
さらに自分のイメージに合ってるアングルなり、
うん、
部分なりを、
うん、
さらにこう、そこが一番よくわかるように近づいていくっていう撮り方はいいんじゃないかと思うんですけどね。
なるほどね。
うん。まああと本当に、月並みですけど、朝がいいです、朝が。朝、自然の中で撮るんだったら大体朝がいいですね。午前中が。
それは、花が元気？
うん。やっぱり元気だし、うん、ちょっとある程度遮光、斜めな光じゃないと、
うんうんうん、
さっき言った透過してくるような光とか、
うんうんうん、
まあ、あと立体感ですね、影とか。
はいはいはい。
うん、そういうのも、出にくいですし、
うんうん。なるほどね。じゃあ、まずは朝を。
そうですね。もうこれはみんな、大体写真、花の写真撮ってる人は、
うん、
早起きしなきゃっていう。
そうか、夕方の花ってなんかしぼんってなる。
そうね、朝が疲れてる。
って言ったらそうですもんね。
まあ、あと大気も、うん、空気も汚れてきてるというか、埃が多かったりするし。
うんうん
うん、
なるほどね。そっかそっか。まあ、いろんな花が、まあ、すでに咲き始めていると思うんですが、うん、しばらく楽しめるんじゃないかと思います。
う
ん、
はい。まあ、ちょっと桜とかで、非常に著名な人が、
うん、
撮ってるモノクロの写真で面白いのもありますし、リーフリードランダーっていうアメリカの人なんですけど、
うん、
その人が日本の桜を撮ったモノクロの写真集は、
うん、
ちょっと変わってて面白いですし、
あとは、ま
あ、変わってるとしか言いようがないです、
ね、
なんかいわゆるこう日本人の見る桜じゃないので、これは桜なのかっていう、そういうちょっと変わった面白い発見が。
へぇー。うん、まあ、ちょっと花を撮るには早起きが必要なようなので、ちょっと挑戦してみたいと思われた方は、頑張って朝早く出かけて、花を撮ってみてはいかがでしょうかという。
はい、
話でした。はい、ということで、ハンスケの相談コーナーに行きたいと思います。相談コーナーは、まあ、いつも 抽象的な相談で、スノーさん悩ましているんですが、まあ、アジア戦、先ほどから何度かお話しした通り行ってきまして、今年レースを通るのが初めてだったんですよ。
はい。
久々だったね、どうなんだろうとかっていうのはちょっとかなり不安な中、まあ、行ってきたんですけど、まあ、思っていた以上の、感覚が鈍っているとか、そういったりもなく、まあ、そこそこには取れてはいたんですが、
はい
はい、やっぱり、他の、まあ、イベントとか、野外でなんか撮るような時に似たような状況になるかと思うんですけど、やっぱりその、立ち位置によって光の加減も違うし、その天候も変わってくるしってなるじゃないですか。で、それでまあ、とっさにこう撮っていかなきゃいけないような時に、露出の補正とかって、
ああ。
結構難しくないですか、
はい、まあ、そうですね。そうか。結局、自転車の場合、その、被写体の色が違ったりするわけです。
そうなんです。いろんな色のジャージであったり、うん、で、場所を移動して撮るんですね。うん、今回ね、プレスの申請をしていってるので、選手が通った最後尾に着くプレスカー、
に乗っていける。
乗って、場所変えられたんですよ。
あ、はい。
で、場所を変えつつ、で、そこで、好きなとこで乗って、好きなとこで降りれるような感じなんですけど、まあ、タクシーに手を挙げて、止まってもらってっていう感じで、
はい。
移動していったんですが、で、まあ、降りたところでどこがいいかっていう部分を探すわけですよね。
はいはいはい。
こっからこっちを向いて撮ろうとかっていうふうに。
うん、
で、それでやっぱ時間が取られてるうちにもう選手が来ちゃうわけですよ。
はい。
で、その時に、まあ、その場所を悩んじゃった時なんかは、もう、そのままの、前の場所で撮った設定のままというか、
ああ。
で、まあ、バシャバシャって撮ってしまうっていうので、うん、やっぱりその時の、こう、逆光になる方向なのか、巡航になる方向なのかでも随分変わってきちゃうし、で、まあ、雨雲が出てきて、どんよりしだしてるとか、
はいはい、
そうなった時には、感動を変えるのが精一杯で、
うん、
後ろが白くね、曇り空が抜けちゃうから、うん、少しプラスしとこうとかっていうところまでいかないんですよね。
ああ、そうですね。そっか。いや、とりあえず、ね、その、背景が明るいか暗いかで、基本な、露出補正は、必要ですね。
うん
うんうん、例えば、林で、割と濃い目だったら、基本的にもうマイナス3分の1とか、マイナス3分の2と、うんうんうん、入れちゃっておいて、そこから、それを基準に、選手の、うん、はい、選手を撮っている時の露出を見ながら撮るんですかね。ただ、アップになっちゃうと、
うん、
露出補正はあまりその背景による露出補正関係なくなるんですよ。
ごめんなさい、アップって何？
アップってこう、よりですね、全体が、背景が、背景の、比率が少なくなってしまえば。
そっかそっかそっかそっか。
うん。そうなんですよ。だからね、暗いからここマイナスだなとか言ってマイナスにしといて、
うん、
で、選手が入ってきて、選手が、普通の明るい色だったりすると、
はいはいはい、
よりで画面いっぱいになった時に、ものすごくアンダーな写真になっちゃったりするので、だから、うん、それはもう、だから、最初に、これを、ここはよりで撮る。考えてて、どっちか優先で撮るしかないですよね。まあ、慣れてくればもしかしたら、背景が多いから、今3分の1入れといて、とか、こう、相手の状況に合わせて、まあ、キャノンの場合、電子サブダイヤルで、露出を変えつつシャッターボタンを押すっていう。
はいはいはい。
露出補正を変えつながらシャッターボタンを押すということができるようになるんですけど、
そうなんだ。やっぱそういう風にしていくのかな。
う
ん、
あ、そうですね。あの、ファッションショーとかの撮影の時って、それに近いものがあって、まあ、向こうから来るわけです。
はいはいはい、はい。
で、やっぱり全身とか撮ってる時は背景がどうしても周りに多いわけですよね。そういう時は背景にかなり露出が引きずられるので、
うんうん、
背景の色と、まあ、服の濃服とか、まあ、その人物の全体の反射の濃度を見て、
うんうん、
露出補正を決めるわけなんです。でもアップになってきたら白い服だったらプラスにしていかないと、
うん、そうですよね。
どんどんどんどんグレーになっていっちゃうので、
うんうんうん、
で、常に、だから、あの、露出補正が、
うん、
もうひどい時はマイナス3分、1と3分の1から、プラス3分の2まで、行ったり来たりしてる。う
んうん、すげえな。
そういう風にやらないと、ちゃんと露出が取れない。
へ、
うんまあ、だから自転車競技そこまで必要かどうかわかんないんですけど、
うん
うん、まあ、まあ自分の取りたいこうチームのか、うん、チームカラーが分かっていればまあそれに合わせた形にしておけばいいんじゃないでしょうかね。
そう、あのね、今回撮ってね、結構、直線の端に立って、まあ向こうから入ってきたのを、じゅんぐりこう少し時間空けながら撮っていったのがあったんですよ。で、最後は本当に、上半身ぐらいのアップになるんですけど、
はい。
まあ、途中から露出のあれが変わってくるんですよね。
ああ、そうでしょ
う、ね。撮ったやつの後のが。
そうなんですよ。
まあ、そこの途中でやっぱり切り替えていかないといけないですよね。
うん。まあ、もしくはもう、あの、マニュアル露出にしちゃって、シャッターシフト絞りを、
はいはいはい、
固定にしてしまう。と、あの、その被写体が、画面の中で大きくなろうがちっちゃくなろうが同じですね、撮れます。天候とかが変わらなければそれでいいんですよね。
うん、
そっちの方が良かったりするんですよね。
なるほどね。
うん。なんか僕は露出補正を使う場合もあるけど、マニュアルで撮ってる方が多い感じですね。普段の撮影でも。
そっか。なんかじゃあマニュアルでやってくれる人がいるかなぁ。
いやー、まあでもそれは、ちょっと大変かも、慣れるまでは大変かもしれないですけど。
そっか。
まあ状況によりせっけりですね。両方いろいろやってみて。
あの、楽なのはどっちなんですか？やっぱり。
やっぱオートの方が楽でしょうね。マニュアルは両方考えなきゃいけないから、シャッターしますし。
そっかそっかそっか。
ただでさえも、なんか、こう、瞬間的な判断を求められるときに、あの、こう、反応が早いのは、やっぱり露出補正。
の方が早いか。ダイヤル以降ですもんね。
そうですね。
うーん、
あの、まあ、そう、胴体撮影だから、絞りでいいし、露出コントロール、マニュアルにした場合は、
うん、
絞りで露出コントロールするか、シャッタースピードで露出コントロールするかで、
うん、
絵が違ってしちゃいますからね。
ああ、そうなんですよね。
シャッタースピード一段遅くしただけでかなりブレると思うし。
うん、はいはいはい。なかなか、まあ、良かったかなと言いつつも、結構、
はい、
外れも多く。
まあ、露出、ブラケットっていう方法もありますけどね。
ああ。
動いてるものに対してはあんまりあれは使っても意味がないし、ね。
ああ、はいはいはいはい。
一番いいところで一番ひどい露出だったら、
最悪ですよね。
最悪ですから。マシにならないんで。
まあ、なかなか、まあ、久々だったんで、撮るのは楽しかったんですけどね。まあ、ちょっと、気に入ったのが何枚かあったんで、嬉しい半分、ハズレも、それなりにあって、がっかり半分、みたいな感じではあったんですけど。
うん、まあ、 はずれのことは忘れて、いいやつだけを、いいやつだけをイメージしておけば、次回も、次回それに、そっちを、あのね、そっちを超えるものを取ろうというふうにいろいろ、頑張れるし、うん、あんまり悪いやつばっかり見てると、次回も悪いやつ取っちゃいます。
そうなんです。
多分、気分的にっていうか、その可能性は大事ですよね。
まあ、日本から4人の選手が出て、
はいはい、あ、そっか、国際大会、
まあ、おそらく一番、勝つであろうと言われていた選手がそのまま、
はい、
勝てたベストだったんで、
はい、
ゴールを取りたかったんですけど、
ね、
ゴール外しちゃいました。
あら間に合わなかったんですか？
いや、間に合ったんですけど、ね、ちょっとね、時間があって、最後、上りでゴールだったんですよ。ね、
はいはい。
で、上って、少し右に曲がってゴールなんで、
ね、
ゴール側で待機してると、上ってくるのが見えないんですよね。
ああ、うん。
で、まあ、実況のアナウンスがあるんで、だいたいどこら辺だっていうのは分かったんですけど、なんかね、妙に長く感じて、いつ、まあ、毎度結構それ、まだかまだかっていう感じにはいつもなるんですけど、
はい、
今回すごい長く感じて、途中でね、あ、まだもうちょっとあるかと思って、観客を取っとこうと思って、その、待ち構えてる観客を。その時に、AF をね、ワンショットに変えちゃったんですよ。
ありゃて。
ただ、
それはそう。
あと、それをやってたら急にその、あと何十メートルみたいになって、そこで多分、加速したんでしょうね、きっと。
あ、そっか。
ゴール直前。
いきなりビューンって。
そうそうそう。で、やべえと思ってそのまま取っちゃってて、うん、で、その時はもうそのワンショットにしたことすら忘れて慌てて取っちゃったんですけど、
はい。
全部こう、位置とか、ここがいけただろうと思ってみたんですけど、少しずつ少しずつ全部がブレてました。ブレてたじゃん、ピントがずれてた。
あ、僕ピントがレズレで、そうそうそう、残念、
大ショックでしたよ。落ちのあるこうアジア選手権になっ
ちゃう。あれはマーク3って、うん、カスタム設定って記憶できるんでしたっけ？
あ、できます
ね。カスタム設定ってのは、うん、こう、あ、そうか、でも、瞬時には変えられないんですよね、きっとね、あれは。
カスタムファンクションってやつですよね。
あ、そっちじゃなくて、あ、でも多分ないな。カスタム撮影モードって記録できる、まあ、D40、いや、40D なんですけど、
はい。
うん、3パターンまで、うん、そこ、ダイヤルに3パターン、設定を、うん、例えば AF は、AI サーボでとか、
うんうんうん、
ワンショット、今使っている、例えばその、走ってる選手を撮るための、
うんうんうん、
全体の設定と、
はいはいはい、
すべてですね、EOS、ISO 感度から、
うん、
AI、オートフォーカスとかから、
うんうん、
絞り優先とかシャッタースピード優先かとかから、うんうんうん、ピクチャースタイルから、全部の状況を、
うん、
カスタム撮影モードっていうところに登録できる。
でき
る、それが 3種類までできるんですよね。
あ、そうなんだ。
うん。5D の時はね、うん、1種類しかできなかったんですけど、うん、40D になって3種類できるようになって、
うん、
まあ、僕はその、ワンショットのモードで、まあ、なんか普通に止まってるものを撮る時の設定と、
うんうんうん、
すごい高速で動くものを、うん、一番速い、ドライブモードで、
うんうん、
連射モードで撮るモードと、うん、に分けて、
うん、
そのカスタム撮影モードに登録しておいて
る
ん
ですよ。なるほどね。そうか。
最初これすごいバカにしてたんですけど、使ってみたら意外と使いやすかった。
使いますよね。うん、それは使える。うん、そっか。
日々進歩してる。
そうか。
それがマーク3とかにあればね、
うんうんうん、
いいのにね。
え、でも 5D にあるんだったら。
うん。5D は一種類だけ、それを。今度の、あの、一種類だけなんで、あんまし意味ないような気持ち感じですけど。
でも、ね、その時のメインのやつにしといて。
そうですね。
途中ちょっと変えてもすぐ戻せるっていうのはメリットですよね。
うん、そうなんです
ね。ああ、そうなんだ。なんかそんなような機能、マニュアルで読んだような気はするけど。そっか、あ、それしよう。
うん、あ、マックスにもあったかな、全然わからないんですけど、あれば使ってみたらいいと思います。
そうですね。まあ、でも、あの、でもね、今回ね、撮ったのね、あの、30D なんですよ。
あ、そっか。
うん。マックスリーがね、ほら、あの、リコールのやつ出せなかったんで。
あ、今、うん、ええ、あ、使ってない。
うん、なんだ、選手の、まあ、スタート前とか、記者会、記者会見というか、記者発表場の写真とか表彰は、まあ、マークスリーで撮ったんですけど、
ええ、
レース中はちょっと AF が怖かったんで、
はい。
あ、そう、 32にしたんですけど、結局、マークスリーで撮っても変わんなかったかな、みたいな感じ。
そっか、それは残念。
大失敗です。
ああ。
そっか、でもいいこと聞いた。それちょっと調べて設定しとく。
は
い、
ええ
ー。はい。まあそんな、最後に、大失敗をやらかしたアジア選手権で。
枯れ様でした。
ちょっと相談という形にさせてもらいました。はい、ということで、来週は、まだちょっと決まっていないんですが、
はい、
来週、また、何かネタを考えて、お届けしたいと思います。
わかりました。
ということで、あ、そう、来週あれなんですよね。また、レースがあるんで。
お、
来週、再来週に、あ、来週、来週、来週か。来週、どんなかっていうのはお話ができるかと思います。はい。
さ
あ、ということで、お届けしましたのは、ハンスケと、
はい。はい、ちょっとボケてますのです。あの、来週のことは一応考えてあります。
ああ、そうなんですか。はい。はい、ということで、はい、来週も楽しみにしてください。はい、また来週。
はい、失礼します。